皆さんごきげんよう。さあ、キューブ始まりました。本日のお相手は、もちもちした食べ物が大好きなフーと、
私は、もう、サラサラじゃなくて、どうしよう。
普通に名乗っていいよ。
ドメです。お願いします。
お願いします。
急に、怖い。そんなん聞いてない。だって、
はい、
だっていつも、フーたって言うじゃん。
うん。
ああ、もちもちした食べ物が好きですって。
さあ、もちもちした食べ物といえば。
うん。切り替え早いな。食べ物といえば。なんだろう。もちもち、もうもち、お餅。
まあ、お餅の季節になりましたもんね。うん、
なりましたね。
もうお鍋にお餅入れると美味しいですよ。
ああ、そうね。そうそうそう。お鍋の季節だからね。
うん。うんうん、あと、焼いたら何につけるタイプ？
焼いたら醤油？
そう、砂糖。私、砂糖醤油が好きなの。
あ、砂糖醤油。
砂糖醤油
砂糖醤油。かな、
うん、名前みたいに言いやがっても。
そうです。
そう、あとは、芋餅とか。
芋餅ね。
そうそう。あ、そう、近くのスーパーで、うん、その、北海道フェアっていうのがあってて。
あ、今なんかね。
そうそうそうそう。
やりますよね。
その、北海道フェアで芋餅が売ってたんですよ。2個入りと3個入りと。
あって。いいよ。
私、北海道の毎日のように3個入りを買っちゃって、食べてたら1キロ太っちゃって、やっちゃったなと思って。
じゃあ、芋餅を食べてるってだけで他の生活リズムは毎と変わらないのに。
そう、変わんない。
芋餅パワーすごいね、そう思ったら。
そう、朝、芋餅と、うん、なんかスープとか、それ食べてた。
あ、でも朝なら、うん。活動するけん。
朝買って食べてみたいな感じ。いつも。
ああ、はいはいはいはい。
だったんですよね。
美味しかったですか？
うん、美味しいんですよ。芋餅も食べたことない人ぜひ。
チーズ入ってるやつ？
あ、チーズ入ってなかった。
入ってないやつ？
スーパーのやつ入ってなかった。そう。
へぇ。
ミニストップで売ってたやつは入ってたよね。
うん、そう。コンビニは入ってる。なんか、じゃがいもと片栗粉かなんかでやってるやつ。あえて粉で。それで揚げたやつなんですけどね。
うん、そうそうそうそうそう。
美味しい ね、確かにね。
チーズ入ったやつもう一回食べたい。もうなくなっちゃったんですよ、
確かに。
コンビニのやつが。
あれ家で作れるよ。
そう
家で作った。
ちょっと今度教えてください。
簡単。材料ほんと 2,3 個、
簡
単なんで、
はい、知りたい。ちょっと教えてね。
美味しかったです。
あとは、うん、私杏仁豆腐が好きなんですけど、うん、杏仁豆腐もそのツルツルよりもちもちが好きなんですよ。
あ、美味しいね。
そう、
自然派バイキングみたいなところでそのもちもちのやつがあって、うん、たまらん。あれを抜いたものはないって感じ。
食べたい。その子供の頃に、うん、本当にもちもちした杏仁豆腐食べたんですよ、
うんうんうん、
でもそっから出会えなくてずっとツルツルが続いてるんですよ。ずっとトゥルトゥルしてるんですよ。もうだからもちもち食べたい。本当に作ろうとも考えた。
そこ行こう、そのバイキングのところ。
そう、行きたい、うん、
ちょっと佐川なんですけどね、
うん、はい、行こう、旅行しよう、
旅行がてら行っていいかもしれない、
うんうん、行こう。ドメ、好きな食べ物は？
好きな食べ物はうん、すぐ答えられるものがないんよ。いろいろ好きだから嫌いなものがないって感じ。
あー、幅広いね。
幅広いのよ。
じゃあ今日食べたいものは？
今日食べたいものは、うん、昨日唐揚げ食べたんで、あ、餃子食べた。あ、餃子とか好き。小籠包のお店に最近行って。
小籠包美味しいね。
うんうん、なんか餃子、あ、ひき肉が好きなのか分からん。ハンバーグとか餃子とか
好きな食べ物、ひき肉、
春巻きとか。あとなんだろう、小籠包とか。そう、うん。あ、でも鉄板焼きともんじゃ焼きだったり、うん、広島風お好み焼きだったり、あとは洋風なパスタだったり、
うん、
グラタン、
うん、
グラタンもすごい好き。
おお、なんか食べ物の話してたらもうお腹鳴っちゃった。
いや、そうなのよ。
お腹鳴っちゃった。
お昼時なんで今ね。
そう、お昼だからね、うん、そうそう、食べたい、お腹すいた。じゃあドメの好きな食べ物は、
うん、
まあ、ひき肉ということで。はい、
すみません、ひき肉が好きです。はい、
ひき肉ですね。
はい、
はい、まあ、まあラジオのお話をねしていきますと、
はい、
今回話していく内容は、
うん、
前半はフーのクイズコーナー、
はい、
後半は、まあ、ドメと口論をします。
うわ、怖い。ひたすらに怖い。
というわけでお楽しみに。 やってまいりました、ふうの実は知らない身になるクイズコーナー。
イエイ
イエイ、は
い、なんかそんな名前がついてたのね。
ついてたの、うん、もう 2,3 個前ぐらいからついてる。
嘘、受け入れてた、すっと。今ちょっと気づいた、あれそんなコーナー名あったっけと思って。
はい、
うん、お願いします。今回はどんな、
今回はですね、
はい、
今私が受けている授業で、うん、紹介された日本語問題を少々たしなんでいこうと思います。
やったー、日本語問題大好き。
日本語大好きなドメ
日本語大好き、
日本語とひき肉が大好きなドメね。
うわ、もうちょっとさ、いじらんでくれんかね。
ひき肉引きずるよ多分。
うわ、
結構引きずるよ。
うわ
まあまあまあ、今回ちょっと盛りだくさんなんで、
はい、
まあ、5問ですよ。クイズは5問なんですけど、うん、ちょっとこの後が盛りだくさんなんで、巻きでいきます。
はい、お願いします。
早速いきますよ。
はい、
第1問。
たーらんわかんない、正解が。
雨模様という言葉の正しい意味はどっちでしょう。1番、雨が降りそうな様子。2番、小雨が降ったり止んだりしている様子。
これあの勘というか、
うん、
なんかで聞いてこっちだったようなで答えると、
うん、
2番の小雨が降ったり止んだりしている様子。
ほう、
なんかその模様っていうから、その状態っていうか、うん、あ、一緒か。え、降ってる模様、え、わかんなくなっちゃった
混乱する、混乱してるよ。
雨模様だからもう、うん、降ってんじゃない、わかんない。
じゃあもう2番かな、
はい、はい、怖いな、はい、怖い怖い。
では正解は、
はい、
1番の雨が降りそうな様子でした。
うわ、
これでも今は2番の意味でも使うときはあるそうですよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、
あ、そうなの。
なんか先生言ってた。
じゃあ正解です。
でも正し、なんかちゃんとした意味的には不正解です。
はーい。
では第2問。
次、
手をこまねくの正しい意味はどっちでしょう。1番、準備して待ち構える。
え、
2番、何もせずに傍観している。
まずね、ごめんなさい、もうこまねくがわからない、手を。
え、
だから、あ、おいでおいで的なやつね、
多分
ジェスチャー。だからもうおいでだから準備して待ち構えてる状態。
ほう、
かな。
正解は、
うん、
2番の何もせずに傍観しているでした。
やばい、どうしよう。あ、もう2問連続で不正解なんて。
いや、次いけるかもよ。
次いける。
うん、第3問。
ダーラン、
普通になった。
ごめん、あの平常なあれ、なんか
戸惑いが
抜けない。
情けは人のためにならずの正しい意味はどっちでしょう。
え、
1番、人に情けをかけておくと巡り巡って結局は自分のためになる。2番、はい、人に情けをかけて助けてやることは結局は人のためにならない。
うん、うん、人のためならず、ならず。へえ、情けは人のためならず、聞いたことあります。聞いたことあります、
うん、使うよね。うん、使う使う。はい、
そうだな、人のためにならないってことはない。一番の、
はい、
人に情けをかけると巡り巡って結局は自分のためになる、いい言葉だと思います。
いい言葉。
笑われた。
正解は1の、人に情けをかけておくと巡り巡って結局は自分のためになるでした。
よかった、もう安心、嬉しさより安心。
やっと正解ですよ。やっと正解ですよ。
やっとっていうのやめて。やっとっていうの、
まあ、あと2問ありますからね。
あと2問、
ここで巻き返しができるから。
余裕です、
うん、
はい、
じゃあ第4問。
はい。
もう出れんじゃなくなった。煮詰まったの正しい意味はどっちでしょう。
ごめんなさい、これ分かります。
これあれですよ、計画が煮詰まったとかの煮詰まったね。
うん、分かります。
まあまあまあまあ、1番、
やった、
議論や意見が十分に出尽くして結局、うん、結局じゃない、結論の出る状態になること。
うん、
2番、議論が行き詰まって結論が出せない状態になること。
はい、1です。ムカつくね、ごめん、自分で言ってムカついた。なんか煮詰まった、あ、でも、え、怖いな、これ間違ってた、怖いな、
これ間違ったら面白いね。
あ、私答え知らないんですよ、
うん、
台本いなくて。
そうそうそう、
いや、でも自信はある、その煮詰まって結論の状態になるっていう なんかすごくいい状態になったよっていう、なんかそういうことだったと思う。え、違うのかな。
じゃあ1番でいいですね。
うん、
正解は1の議論や意見が十分に出尽くして結論の出る状態になることでした。
初めてメイって言っちゃった。
ドメが崩壊しだしたぞ。
崩壊しだした。え、これ後半持たないよ多分。
では
よかったよかった、
はい、第5問最終問題ですよ。
はい、
潮時の正しい意味はどっちでしょう。1番、これ以上は限界という諦めるべき時期。2番、あることをするのにちょうどいい時期。
わ、これさ両方なんじゃない。
両方はないですよ。両方はないですよ。どっちかですよ。
でもパッと思ったのは、うん、2番目の、うん、あることをするのにちょうどいい時期。なんかちょうどいいタイミングだよみたいな、
うんうん、
だったと思うんだけど、どっかで聞いた。
では正解は、
違うかな。
2のあることをするのにちょうどいい時期でした。
よかった、ただただよかった。
じゃあもう5問中3問正解かな。
まあ3問 3.5 かな。1問目はね、
あーかすったもんね。かすった、うん、
かすったそう、
まあまあまあ、まあ、ちょっと微妙なところがあったもんね。
まあでも3問、はい、
まあ、3.5、 じゃあ 3.5
かな。 3.5、 ありがとうございます。大きいこの点5は。
まあどうでしたこれ、う
ん、なんか知ってるのが出て嬉しかったっていうのと、うん、
ね、
知らないので間違って、本当に知らなかったから、
うん、
手をこまねく、これは本当に今日覚えたんで使っていきたいなっていうのと、雨模様が悔しかったです。一番最初のやつです。
雨模様ね、うん、これは間違いやすいと思う、
うんうんうん、雨が降りそうな様子らしい、うん、
これね、私、うん、こんな問題が授業で出題されて、
うん、
まあ、間違い結構あったんですよ。ダーってあって、うんうん、で意味を勘違いしている日本語結構あるんだなって痛感したんですよ。
日本語は本当に日本人でもまだまだって感じだもんね。
そうよね、
うん、
そう、だから皆さんも気になった日本語があれば調べてみてください。ネットラジオ、はい、
はい、
後半に入りましたけど、
私ドキドキだ。
考えました。
考えました。
後半何をお話ししようかと。
そうなんですよ、ちょっとね、今日はもう全部託したんですよ、
まあ、託されたわけですよ、はい、
うん、
そこで、
はい、
今回、はい、ドメと私で一つの話題について議論してみたいなと考えました。
はい、うん、
というのもですね、言語芸術学科は一つのことをさまざまな角度から見て、こうよく見て考えるっていうことも学んでいくわけですよ。
うんうん、そうね。
そうなので、うん、それにちなんである一つのテーマを議論することで新たな考え方が身につくのではないかという思考に行き着いたわけです。
いいじゃないですか、思考力をね、
そう、
アップさせようという、
そう、思考力アップをラジオで測ろうという、
いいです
よ、この企画ですよ。
いいよいいよ。
でさらにですね、
うん、
ただ議論するだけじゃ面白くないと、
うん、
なのでお互いをこう説得し合う形で今回は進めていこうかなって思うわけです。
人を説得するのは難しいよ。
そう、
難しいでしょ。頑張りましょう、うん、
なんで、はい、まあ、簡単なテーマにしてます。
ありがとうございます。すいません、
では
お気遣い。
早速やっていきましょうか。
はい、
今回テーマに選んだのはスカート派とズボン派です。
うわ、なんかちょっとすっごい真面目なやつ来るかと思ったっけ。
これほらね、
表紙抜けしちゃった。
難しいやつにしちゃうと、
うん、
口論できない可能性があると。
熱くなっちゃう、難しくなっちゃう。
そう、難しくて、
あ、
口論できないんじゃないかと思って今回、
いや、なかなかいいかもしれない、
簡単なものにしたのと、うん、他にも理由があって、
うん、
私とドメ高校被服を習ってたじゃないですか。
そうなんですよ、3年間ずっとミシンがね、マイミシンがありました。そうそうそ
う、うん、だからやりやすいかなと思ったんですよね。
ほう、
あともう一つあって、うんうん、ドメズボン率が高いんですよね、学校来るとき。
よく見てますね。
私もズボンは履くんですけど、
うん、
どっちかっていうとスカート率も高いんですよ。
確かに、本当に半々
でしょ。
うん、半
々。だからまあそれを踏まえたら盛り上がるんじゃないかっていう考えでこのテーマに今日はしました。
はい、
でちなみに一応聞いてみると、
うん、
ズボン派スカート派？
あのね、
うん、
ズボン派かな、やっぱり、うん、まあ、気分によってスカートずっと履いときたいみたいな時はないことはないけど少ない、うん、だから小学校の時は、うんうん、多分ほとんど履いたことない。
お
だキュロットとか、
あ、はいはいはいはい、
なんか丈の短いそのちょっと裾が広がってるスカート風に見えるやつは小学校の時履いてたけど、
うんうん
うん、その全然履かなかった。ワンピースは履いてたけど、履いてたじゃない、
ワンピース履いてた、
着てたで、なんか全く履かなかったけど、うん、履くようになったきっかけがやっぱり洋服作りで、中学校の時にその洋服を作って一番簡単なのがやっぱりスカートで、ただこうね、うん、まっすぐ縫ってっていうのでできちゃうので、う、ね、ゴム入れたらできるので、
スカートほんと簡単いや、あのね、ベルトをつけるのがちょっとめんどくさかったりもするんですよ、ベルトの場合はね。
あ、ゴムだったらね、一発です。
そう、でもゴムも簡単、はい、もう輪にして入れるだけ
これはまたこれでトークしよ う、そういいね、これ盛り上がるそう、だから初めて自分でスカートを作ったっていうことで、うん、スカートを履くように、履くきっかけになったって感じ。
へえ、
全く興味なかったもんね。
うん、興味なかったの、
うん、それもしか言ってなかった。
それも女性としてちょっとあれかな。
だって鬼ごっこしにくいもんどっちボールもできない、
男の子みたいなまあね、そういうね、
そう、ずっと体操着でいましたね、うん、
うん、運動が大好きなお子さんだったということで、
はい、だから今でもそれを引きずっててズボン派かな、うん、うん、
お、はい、じゃあ私はまあスカート派なんで、スカート派につきますね、
はい、なんかもう流れでそうなっちゃったみたいな言い方だけど、
いやいやいや、まあまあ、
スカート派、
まあどっちも履くから、
確かに確かに、
そうそう、どっちでもいいんだけど、
うん、
私スカートの方が楽なんですよ。
あ、へえ、あ、じゃあスカート派だね。
だからまあスカート派の方で、
はい、
でまあずっと討論するのもあれなんで、
うん、
時間を5分にしようと思います。いい？
5分、
そう、5分、5分間の中で
どうだろう、
その討論を、討論、口論をしていこうと思います。
はい、うわー、緊張する。
ではでは、
はい、
それじゃあ行きますよ、準備いいですか？
大丈夫です。
ではズボン派のドメ VS スカート派のフー、いやいや制限時間5分、よーい、スタート。
えい、何から始めよう。まず、はい、何ですかスカートのいいところは
私からいきますか、
はい、
私スカートのいいところはですね、
うん、
まず女性らしいっていうところですね。そのほとんど女性が履くんですよスカートって。
ズボンは男性でも履けるもんね。
そうそうそうそう、うん、まあ、ズボンはもう本当男性履くし、うん、まあ、女性もあるっちゃあるんですけど、スカートは大体女性が履く。
はい、
だから女性らしさをアピールできるっていうのと、
はい、
種類が結構あるんですよ。そのタイトスカートもそうだし、
確かに、うん、
そうロングスカート、まあ、ミニスカートもあるし、
素材とかね、チュールとかね、
そうそうそう、
うん、
シフォンスカートもあるし、
うん、
結構な種類があるんで、
うん、
いろんなジャンルの人、例えばもうドッグ好きっていう人は短いタイトスカートとか履いてるし、うん、あとレザーのスカートとかも履いてるし、
あ、レザースカートいいね。
そうそうそう、あともう本当に女の子らしい人はシフォンスカートとかも履いてるんですよね。
だからキアードとか流行ったね、ダンダンになってるやつ、うんう
んうん、流行った。あと今なんか切り替えがあるスカートが流行ってない？
それが女性らしいと。
そう、本当女性らしい、
女性らしい
姿をアピールできるっていうのが利点になりますね。
オッケー。
おお、
これ の趣旨は何だっけ？相手のことを聞いて、
違う、あの説得し合う。
あ、説得だ、説得、
説得し合う。
だからそのズボン
派に引きずり込もうとする、だからスカート派に引きずり込もうとするから。
オッケーオッケー。あのね、そう言いますけど、
はい、
ズボンってねスカートになるんですよ、わかりますか？
何言ってるんですか何言ってるんですか、ね、
もう崩壊してますから、どうでもいいので、スカンツとか、
うん、
あとなんだっけ、女性が乗馬するときにスカートじゃいけないってことで、
うん、
ガウチョパンツっていうのができたんですよ。そんな、なんていう、
あ、
裾が広がってて、
うんうんうん、
なんかワイドパンツの短いやつみたいな感じなんだけど
、はい、
でそれの進化版で、うん、なんかちょっと前にねスカンツって言ってスカートに見えるズボンが流行って、うん、なので、あ、両方
あれじゃない、叶える、ブーツカットじゃない、
え、
ズボン、ブーツカットっていうズボンない、なんか裾、膝、
アスリート履いてるやつ、
膝下ぐらいから広がるやつ。
ああ、
なんかかっこいい女性向けのやつ。
今そんなのあるっけ？
今あるっけ？いや、でも履いてる人いるよ多分、たまに。
そうか、でも、うん、だからスカートを履きたくなったらスカンツを履け、でもズボンだそれは。あ、じゃあズボン、あなたスカートと思って履いてますけど、別にズボンですよ。あ、じゃあ、あ、ズボン派、あ、どうぞみたいになるっていう、その流れ。ただ、ただよ、うん、あのスカンツは、トイレが非常に困る。
ちょっと、
非常に困る、はい。いや、これはね、あるあるやと思います。
まあまあまあまあ、ある、あるけど。もう
最悪な時が、
困るけど、うん、
床、トイレの床が、うん、なんか水かけてブラシでゴシゴシする系の床
の時は、ね、ここそれだったもん。
あ、そう、濡れちゃうから下ね、裾が、うん、だから、なんて言うんだろう、裾がすぼまってるスキニーだったりテーパード系のやつはそんな心配はない、うん、けどワイドパンツもそうだけど、
うん、
もう裾が広がっちゃって床についちゃうっていう、だからあれだね、それが大変なのよ。
和式とかも困るよね、相当
地獄入らない
すごい決め顔で入らない宣言された
入らない
てかズボンの悪いとこ言ってるけど、
あ、悪い、あ、いいところ言います、いいところいいところは自転車、自転車
スカート派に入ってる、はい、
自転車タイトスカートで自転車乗ってみん、
乗ったの、乗ったことある、
びっくりしちゃった、割と長めのタイトスカート私履いて、うん、学校来て自転車に乗ってさあ行こうって思った時に乗れない、
そう、そうね、危なかった本当に危ない、あれ
乗れないんですよこれね、本当びっくりする、タイトスカート履いてない、履いたことないで自転車、あ、その違うタイトスカート履いてんじゃん、これやった人しか気持ちわかんない、乗れないんです、ね、乗れない、まず
本当に膝下のタイトスカートだったら、うん、本当に危ない
本当、もう
ドミ膝下だったから、
下だった、
危ない、あれ
だからズボンだね、
それ、うん、自転車乗ること分かってたらこうもうちょっと広がったやつを履こうよっていう話ですよ、
うん、まあまあそれは気分やったんよ、だってツイードやったけちょうど寒くなったけツイード着ようと思ったのにまあそんな感じ、
バス時とかの時に、うん、そうタイトスカートを履いてもらって、うん、スカートは、まあ、まあ膝上とかだったらタイトもう大丈夫、終了終わっちゃった、終わっちゃった、
途中これ合ってるの合ってない、どうなの、
何が、分かんない、がわけわかんないこと話し出したもん、
な、何わけわかんない
途中で混乱してたよね、ドメ
混乱してた混乱した、
混乱したね、
ちょっと冷静さ、もうオープニングから冷静さを私は保っていないと思われる、
いやスカートもうちょっといいとこあったのに、
ちょっとじゃあピックアップしてちょっと勉強してから来るわ、そういうなんかこれについて討論しますっていういいところをこうもう全部頭の中で構成してもうプレゼンテーション並みにやろうかな、
それ面白いか、それ討論じゃないもん、発表し合うになっちゃうから、
発表になっちゃうか、
そう
パワーポイントまで作り出す
それ困る、伝わんないからね、ラジオ音声だからね、
うんうんうん、じゃあみんなどうなんだろう、スカート派ズボン派、これは女性の特権だと思うんですけど、
でもね今ね韓国のやつ、うん、K-POP みたいのが流行ってるじゃない、
うんうんうん、
大学内で、だから
流行ってますね、
ミニスカートとか多いのよ、
寒いよ、
そう寒い寒そう、
うん、寒い、見てるこっちが寒い、
そう寒そう本当に、うん、でもそんな寒いのをしのぐために、うん、まあ、タイツというものが存在するじゃないですか、
うん、
おしゃれタイツあるじゃないですか今、
ある
だ、そういうところでおしゃれできるのもスカートのいい点なんですよ、
延長戦戦い、
まあ時間ないんでこの辺にします
意外に話すことがたくさんあったね、
そう、うん、このね2つのあれでもね、
ちょっとこれ頑張ります相手を説得できるように、
じゃあ今度もやりましょう、
そう、うん、次重ねていってちょっと、
じゃあね、また次頑張りましょう、
お願いします、
うん、はい、はい、じゃあまあ次頑張るということで、うん、このコーナーは終わりということで、
はい、ありがとうございます。
福岡女学院大学言語芸術学科の学生有志による言語芸術学科ネットラジオ局、各学年番組をポッドキャストと同時に YouTube チャンネルでも配信中です、ぜひチャンネル登録をしてご視聴ください。キ
ューブ、そろそろ終わりの時間が迫ってきましたが、
うん、
皆さんお気づきでしょうか、
急
今日のフーがちょっとテンション高く暴れていたことに。
いやそれはマニアックな人だよ、気づいたのは。
そうだよね、うん、まあそうだと思う、うん、でもねテンション高かったんですよ。
あ、よかった。
これ今日持ち込んだ内容なんですけど、
うん、
やりたいなって思ってた内容を、
うん、
まあ詰め込んで持ち込んだやつなんですよ。だから
温めすぎだよ、
まあ、暴れちゃったわけですね。
温めすぎだよそれ。
まあドメの感想早く聞きたいので、この辺でドメどうでした、
は
い、
手短に感想を。とりあえず本当に楽しかったっていうのと、
うん、
クイズもねすごい勉強になったし、今度から間違えないように使えますし、ね、恥かく前になんかね社会に出てから恥かくのとね今の恥とはちょっと違うかなって思うところがあるので、
そう
です
ね、うんうんうん、
っていうのと、後半のは頭の中で考えてから話すっていうのが下手くそだな、うん、自分って思った。だからこのコーナーをフル活用させていただきまして、
うん、
私の頭をよく
頭よくは何、考え方をね思考力をこう変えていこうっていうことじゃないかな。
そうですそうです、
そうそう、思考力のその新しい視点を身につけようっていう。
だからなんかここでだんだんとねゆっくり能力を上げていければいいなって思うのと、
うん、そうだね、
自分と違う意見の人の話を聞いて、うん、あーって納得したりできれば、なんかそんなすぐにね怒りとかね、
うん、
なくなると思うので、
それ
人の話聞こうって思った、
うん、
人の話聞いて
ないみたいな。
いや当たり前、聞いてます、聞いてます、
聞いてましたみたいな。
けどきちんと相手の気持ちになって考えるってことは、うん、本当に大事だなっていうのを、深い深いメッセージのあるコーナーですよこれ。
深そんな深いことしてないけど深いメッセージ性が隠されていたんだね。
そうです。
お
だからありがとうっていう気持ちでふーにありがとうっていう気持ちで今います。
はい、
です。はい、ふーさんは。
いやなんか2個目難しいかなってちょっと思ってたんですよ。
2個目というと、
口論ですね。
あ、口論、はい、
そう、口論難しいかなって思ったんですけど、でも、うん、意外と楽しくできたんでこれは良かったなって思ったんですよね。
お、
なんかずっとこう溜め込んでて、そのこれやりたいなって思ったの言えずにいたやつを今回
なんで言わないのよ、
入れ込んだんで、
うん、
そりゃちょっとできてよかったなっていう満足感と、
うん、
台本作り楽しいっていうのがあったんですよ。
あ、じゃあもう専属、
ずっと専属でこうずっと作ってたんですけど、その、うんうん、やっぱね内容真面目方向に行っちゃうから、もうちょっと真面目から抜け出していいんじゃないかと。
確かにちょっとね、今日不安だったもん。
そう、
楽しめるかなみたいな。
もう真面目から抜け出して、
うん、
その遊んでる中で身につけられるものを考えようってことになって、これを考えてきたわけですけど、うん、これ一番の目的、ドメが結構考えすぎ、もう前のラジオでも言ったんですけど結構考えすぎるタイプで、ドメが全部背負い込もうとするんです台本を。だから今回は分担してたんですけどね、でも今回はもうドメを本当に楽しませようの回なんで。
いやありがたいです、ありがたいですなんか申し訳ないけどやっぱりありがたいなって
楽しま、楽しんでもらえたらよかったな、うん、本当に台本渡してないかな、ドメに私が進めてる、もう本当進めてる感じだから
恐怖よ毎回これ続くともう怯えて怯えて入れない
いやでもね、
でも楽しかった、
楽しんでもらえたから、うん、かった、よかったなって思います。
よかった。
まあそろそろ時間ですかね、時間迫ってきましたけど。
いや結構喋った、うん、
ここでもう一暴れしてもいいですか。
怖い小さく暴れてください
大丈夫、
はい、
大丈夫、
はい、大丈夫です。
あのですね、私、はい、54字物語っていうのが前から好きなんですけど、
うん、
これ少しやってみたいなって思ったので、
お、次回から
ドメを巻き込んでもうやっちゃいます。
私も一緒にドメ
巻き込んでやっちゃいます。
はい、まあ大丈夫です。はい、
ちなみに54字物語を知らない方のためにね、少し説明を入れておくと、
うん、
1話を54字に凝縮した短編小説の新しい形です。SNS などでこのサクサク読めるような作品が作りたいという思いから、正方形サイズの小さな原稿用紙が発明されました。
うん、
まあ、物語を書くにあたってですね、基本ルールが2つほどあります。
はい、
1つ目は文字数は54字ぴったりに収めること。
うわ。
2つ目は句読点や鍵括弧も一マスを使うこと。
うんうんうん、
まあ、この2つなんですけど、これキューブの宿題です。
うわ、
次回のキューブの時までに54字物語を考えてきてください。
ありました、風先生
まあね、ちょっとパッと思い浮かばないと思うんで、
ゆっくりね、
まあ、ここに本があるんですよ、
うん、
こちらに本がございます、
うんうん、
54字物語という本が、はい、
出来上がったものがこちらです料理番組の人みたいな、そう、私見えないところから出てきちゃったから、
ダメの近くからね隠してたんで
本が出てきましたね。あ、そういう本があるんだ、もうまとめてある、
あるのあるの、
いっぱいあるお話が。
これの表紙になっている物語を、うん、まあ、一個紹介しますと、
はいはいはい、
先日研究室に送ってくれた大きなエビ美味しかったよ。話は変わるが、例の新種生命体のサンプルはいつ届くのかね、はてなですね、うん、これ54字ぴったりなんですよ、
うんうん、
この物語の意味わかりますか。
だから新種生命体、
うん、
が送ってくれた大きなエビやろ、これ食べちゃったんじゃないの。
これね、正解です。
あ、よかった。
これ新種生命体のサンプル、博士
食べたんだ、
博士ってなっちゃったやつですね、
はいはい、いやあ、でもすごいね、こんな本当に手のひらサイズっていうか、なんていう
手のひらサイズかどうかはちょっとね、原稿用紙のこのサイズ感印刷のサイズ感によるんですけど、ね、
あの読むのもね、10秒本当に短い、
本当すぐ読める
やつで、こんな大きな物語があるとはって感じで、ちょっとこれを見せられるとね、プレッシャーかかりますけど、まあ頑張ります。
本当に調べてみてください、その興味出た人は。そう、意味が分かると本当ゾクってするやつもあるし、
あ、すごい、
本当に深いですよ54字。
ちょっと勉強しますわ、
調べて、うん、
次回まで
ください、
はい、はい、
うん、ということで本日のキューブはここまで、
はい、
お相手はフーと、
ひき肉が好きなハドメでした。
バイバーイ